天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。今日の天塩川物語では幌加内町にお邪魔しております。この幌加内町では9月3日土曜日、そして4日日曜日の2日間第18回幌加内町新そば祭りが開催されておりまして、今私たちは会場にお邪魔しているんですけれども、とてもたくさんの人手で賑わっています。今日はこのお祭りについてお話を伺おうと、幌加内町そば祭り実行委員会事務局長の小林史郎さんにお話を伺います。はい、小林です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小林さん、はい、まずは台風12号大変心配されておりましたが、今日のような晴天の中開催することができて本当におめでとうございます。
はい、そばのですね、女神に助けられました。
そうですね、
本当皆さんのね、はい、ご精進が良かったのでですね、はい、非常にですね助かりました。
そうですか。
新そばをね、どうしても味わいたいということがね、やっぱり皆さんが念願しているところだと思うんですよね。
そうですね、
一年中美味しいそばを食べたいというふうにお待ちしてたと思います。
そうですね、一年の中でこの新そばという、まあ、今の時期でしか味わえないというね、
そうです、
この美味しいそばを皆さん本当に楽しみにしているんだなということがよく分かりましたね。
は
い、
皆さんもご存知の通りね、取れたて、それから引きたて、打ちたて、茹でたてと4たてのね、そばが今ここでご賞味できるわけですよね。
はい、いやもう本当にですね、どのそばを食べようか、全国食べ歩き広場ということで、幌加内町内、そして道内、また全国から、来ておりますけれども、私どもはちょうどこの幌加内で、そば打ちをしている高校生のお店、
ね、そうですね、今高校生の前にいるんですけども、高校生はですね、非常に幌加内の特産を生かしたそば、をですねテーマに学習してるんですね。
そうですね、
しかも必須科目ということで、栽培から手打ちまでね、皆さんが一生懸命努力されてると、今日はまた大きな看板に出てるようにですね、全国のそば打ち選手権で幌加内高校が優勝したと、こういう記念の看板が出ております。
これは本当に嬉しいことで、さすがこの全国高校そば打ち選手権ね、優勝しただけありますね。
はい、
もうこのね、途切れることがないんですが、大変盛り上がっております。今回この幌加内高校をはじめ、この新そば祭りで使われているおそばというのはやはり取れたてということなんですよね。
もちろんもう取れたて、26日にですね刈り取りまして、今日の日にですね、製粉したものを、打ち立てで、皆さんに提供していると、ご準備いただいているという様子です。
本当に1週間前に買ったようなそばばかり、
そうですね、
出ているということで、食べているお客様がもう店頭中どこも埋まっているんですけれども、
ぜひともですね、1箇所だけじゃなくてね、2箇所か3箇所ぐらいね、食べ比べをしていただきたいと、
そうですね、
いうことで店舗展開しております。
改めて、このそばというね食べ物が、この私たち日本人にとって、とてもね身近なもので、
そうですね、
みんなが愛するものだなというのを、
食文化の中でね、寿司よりも伝統があるのではないかなと、そばの方が伝統あると思います。
そうですね、
これもあれですね、400年も続いているそば文化ですので、ぜひとも北海道の皆さんにもですね、やっぱり 打ち立てのそばを食べてもらって、うん、ぜひとも健康になってほしいなと、西賀の人たちだとか、はい、名寄の人たちとですね、うん、地域間交流をしながら、はい、こういうイベントを展開して、うん、美味しいものを味わってもらうと、
そうですね、
いうイベントです。
いや、はい、本当に町民をもうはるかに超える数のお客様ですから、はいはい、こうして幌加内に来るというのがですね、はい、このお祭りの時っていうのはやっぱりね、はい、もう皆さん多くの方がここに駆けつけていらっしゃるんですよね、はい、でもお子さんから、はい、おじいちゃんおばあちゃんまで、もうそばを美味しそうに何皿も食べるんですよ ね、
家族連れになったですね、おじいちゃんおばあちゃんでなくてもう孫さんから、はい、子供から孫までねやって、ここは地元の上幌という地域の人たちが、はい、みんなこぞってですね、うん、このようにもう打ってる人から、
はい、
それから販売してることは茹でてる人も全部上幌という地域の人方がね、うん、このようにですね展開しているんです。
そうなんですか、はい、いや、うん、これですね、驚いたのがすごい数の方々が、はい、もうひたすらそばを作り続けるんですよね。はい、もう常時、はい、もう列ができておりますので、はい、その列のねお客様をこなすだけでもう、はい、もう大忙しといった感じですけれどもね、はいはい、さあここの北西館という地元のおそばなんですけれども、はい、今私たちの目の前で、
はい、そば打ち手打ちされてる方は沢田さんという方です。
こうしてここで打ってくれたそばを食べてるわけなんですよね。
そうですね。
こうして取れたばかりの粉を使って、はい、こうして少しずつ
目の前で手打ち、今ののしです。
のしという作業に入ってるんですね、うんうん、ちょっとお話聞いてみても大丈夫でしょうかね、はいはい、どうも沢田さんこんにちは。
こんにちは。どうも、はい、おいしいですよ。
こうしてそば打ちをね今私たちの目の前で行っていらっしゃるんですけれども、お客さんの入りを見ていかがですか。
いや天気が上がってね、いい天気になってこんなに大勢のお客さんに来ていただいて、こんな嬉しいことないですね。忙しいのなんかも全然何も気になりないですから、もう頑張ります。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでね、地元のそば北西館というお店でしたけれども、はい、小林さん今回は全部ね、はい、幌加内町から何店舗のお店が出ているんでしょうか。
13店舗ですね。
13、
はい、内容はですね、うん、5店舗が町内、
はい、
それからあと5店舗が道内から、ね、道外から3店舗、うんう
ん、こうして13店舗の、はい、そばということで、はい、テントの中でも、はい、自分はこれ、はい、相手はまた別のそばということで、はい、いろんなそばを皆さんがね、
福島県の大和さんも来てますしね、
はいはい、
あとそれからあれですね、福井県から越前さんも来てますしね、
はい、そうですね、
そんなことで
食べ歩きというだけあって、ちょうど食べ歩きできる量になっているのも嬉しいですね、
食べる方は5杯ぐらい食べるかもしれません
はい、私たちのすぐ右手の方には、はい、ステージも用意されているということで、このお祭りが、ね、開催されている期間中、ずっとこのステージでいろんなイベントが開催されておりました、
は
い、
そうですね、午前中は地元のですね、はい、いろんなイベントがあって、
はい、
午後からは、まあ、うん、いわゆるプロというかね、
はい、
プロの方のステージがあると、
はい、先ほどは、早食い対決っていうのもありましたしね、
そばはい、に関するね、一般の店舗がこのように並んでおります。前後で約80店舗ぐらい出て、
あ、本当ですか、
そんなことでそば、ね、に関することで皆さんやっていただいております。
そうですね、はい、またねそばも粉やそういった生そばだけではなくて、そば、はい、打ちをするための道具ですとか、
そうですね、
はい、もういろんなものがね、売っていました。
そうです、
うん、
そのようなあれですね、
はい、
ちょっとしたら女流名人大会に行きましょう、
はい、
はい、ここが今日のメインになると思います。
はい、小林さん、この女流名人対決というのは、
はい、
実は18回目のこの新そば祭りでの開催が初めてということですよね。
はい、
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 うん、今回初めて企画されましたこの女流名人対決では、
はい、
まあそばはね、まあ、男女問わず楽しむことができるわけなんですが、
全国のですね、
うん、
女性不安がそば打ちが多いので、
はい、
やはりなんとかここでね、
うん、
第1回目で女性のお答えに答えてね、
はい、
女流名人を、
はい、
まあ、決めたいなということで全国から募集いたしました。
はい、
ね、まあ幌加内としては初めての試みなんですけども、
うん、
おそらくそば打ちのですね、
はい、
あの蕎麦の女神はあれなんですよね、うん、はい、女性の神様なんですよね。
あ、なるほど、
そんなことで、
はい、
できれば、うん、それにもお答えしたいなというのがあの実行委員会の企画です。
はい、それでは小林さん、
はい、
私たちは今ちょうど、女流名人対決の大会が行われている会場へお邪魔して今外へ出てきたところなんですけれども、
はい、
かなり厳粛としたムードの中で行われるんですね。
そば、はい、うちのですね、うん、精神というかそば堂のですね、
はい、
心というのは、うん、やはり食文化のですね伝統ある、うん、ことなので、
はい、
技を自分の身につけるということは、うん、きちっとそば道をですね身につけないといけないんですよ。ですからまず厳粛の中で、うん、取り立てのそばをやっぱり打つという、うん、精神が自分に持ってなってはいけない、
うん、
か態度がしっかりしてなきゃいけない、
そうですね、
の、うん、やはり精神統一の、
はい、
ことも考えながら、
はあ、
やっぱり打つと、そば打ちの最終的な目的は、はい、やはりそば精神に基づくそば道の心で、
はい、
自分の人格を磨くというのがですね、やっぱり基本になってて、それがやっぱり愛好者にとってですね、
はい、
大事だと。
なるほど。
それをこれを元にして、うん、やはりイベントを開くと、うん、皆さんにですね心よくそば、はい、祭りに参加して、うん、美味しい取れたてのそばを食べてくれると、こういうのがね大事なことの基礎的なことです。
今お話をいただいたところでいきますと、はい、なんだかこう武道に似てるというか、
はい、武道と同じなんです。
そうですね、こう精神と言いましょうか、はい、
蕎麦の道をやっぱり歩むっていうか、うん、蕎麦の道を極めるというかね、
はい、
そういうあれですね。それでたまたまはい、これ見ますとですね、
はい、
書類見ますと、
はい、
道内あれですね、
はい、
道内的から来て札幌、うん、遠いところは帯広などから来ているということで、
はい、
しかもその中に高校生が入ってやっぱり挑戦していると。
幌加内高校生いますね、
は
い、
そうですね、
この方は2名出てますけれども、
おそらく全国大会で優勝した、
はい、
高崎さんなんかは全国大会で優勝した方だと思います。結果どうなるか
ですね、
今は楽しみだと思います、はい、
もう有段者ばかりですので、
そうです、
日頃から、
はい、
もう蕎麦打ちを一生懸命取り組んでいらっしゃる方が、はい、
そうですね、
ここで、はい、もう今回、はい、いかに美味しい蕎麦を作れるかということで、はい、頑張っているところですね。
この人たちが基礎になって、
はい、
やはり蕎麦祭りの美味しい蕎麦を提供してくれるというのが、
う
まあ、幌加内のここで始まったのが18年前、それで今日で18回目と、こういうような内容ですね。まあ、これ非常にですね、
うん、
いいことだと思いますね。
いや、本当に素晴らしいと思います、はい、そしてね、こう見に来ていらっしゃる方々も、
はい、
やはりある程度こうそばになんて言うんでしょうかね、精通している方なのか、
はい、
もうじっと動かずに、
はい、その通りです、
ずっと見入ってましたしね、はい、そういった大会が行われて、
はい、
まあ、誰が1位を取ってもおかしくないというような真剣な表情でしたのでね、
はい、
まあ、結果は楽しみですけれども、は
い、ぜひ、ね、もう少ししたら結果決まると思います、
ね、頑張っていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
次のところ行きますか。
はい、小林さん、
はい、
それでは私たちはまた別会場へ移動してきまして、はい、こちらは幌加内そばパネル展ということで、
はい、
体育館のような大きなホールの場所に、はい、幌加内のそばの歴史ですとか、
はい、
それからそばの品種の話、
はい、
それから、まあ、これまで行われてきたそば祭りのポスター、
はい、
その他ですね、石臼が置いてあったり、そば打ちの、ビデオ上映がされていたり、はい、またフォトコンテストなんかもね、はい、行われているその作品などがいろいろ並んでおりましたね。
はい、
はい、
ぜひともですね、
幌
加内に来て美味しいそばを、
うん、
食べていただいた後ですね、
はい、
ぜひともこの幌加内のそばの歴史というか、
うん、
そういうところをですね、ご覧になっていただいて、
はい、
大変 生産農家がですね、はい、苦労された点をですね、はい、まあ、見ていただきたいなと、そうですね、こういうことと、はい、これから先ですね、はい、おそらくそばの伝統ということの中ではね、はい、幌加内では北海道始まって以来のことですので、うん、なんとか苦労された様子をね、うん、皆さんに伝えていきたいなということで、幌加内のそばに関する歴史ということに関するですね、はい、展示を行っております、はい、どうかご覧になっていただきたいなと思ってます。
そうですね、これはお祭りの期間中のみ開催されていることなんでしょうか。
期間中のみなんですよね、うん、まあ、前日町内の皆さんに、はい、見てもらうという企画もしてますけども、はい、なぜ忙しいもんですから、うん、なかなかそこまでいかないんですけども、
なるほど、
なんとか、まあ、うん、お祭り当日後のですね、はい、後片付けの後でもいいから見てほしいなというふうに感じております。
そうですね、まあ、前回の幌加内のお話の時にもそばの減反政策から始まったという歴史については教えていただきましたけれども、はいはい、まあ、その歴史というのがですね、まあ、長い歴史の間これまでのことが全てここで一気に見ることができましたが、昭和44年、
はい、
そして45年には、水田の休耕が開始したというところからですね、はい、始まって、まあ、当時このそば畑というのは全くない状態で、はい、まあ、2000ヘクタール余りの、はい、水稲の土地、水田が、ね、あったということなんですよね、
はい、
でそれが、まあ、昭和48年ですね、
はい、
48年頃に、はい、そばの畑が38ヘクタールできて、はい、もう今ではもう水稲の、水田のですね、はい、面積をもう何倍にもなるような、
はい、もう上回って、そうですね、今年ですね、23年の作付けは3100ヘクタールと、
うん、もう本当
に、急に面積が増えておりますけども、
はい、
これまた後継者だとか、はい、あるいは高齢者だとかということがあってですね、やはり増えるという形になって、うん、まあ、幌加内町の耕地面積は約5200ヘクタールなんですよね、
はい、
ね、ね、そんな中で3100ヘクタールというそばの作付け面積の位置づけをしております。
その歴史がですね、まあ、その畑の話だけでなくて、例えばセンターが、オープンしたりとか、そういった、ね、施設がいろいろできてきたというお話ですとか、
はい、
その他、まあ、そば祭りが始まったとかですね、
はい、
まあ、そういったことが少しずつ、はい、歩きながら見て回ることができましたね、
はい、
まあ、そしてね、こちらの第1回目からのそば祭りのポスターを見ても、はい、なかなかこう感慨深いものがあるんじゃないかなと思うんですが、
そ
うです
ね、その時々でですね、
はい、
まあ、白い絨毯ということで1回目を始めて、1回目から3回目までですね、白い絨毯、いわゆるそばの花の綺麗な時にそば祭りをしたと。
あ、当時はまだじゃあ7月、うん、7月
の8月の、
はい、
本当の初め、
はい、
7月の末というのがそば祭りの開催日だったんです。
そうだったんですね、はい、それが、まあ、いつしか白い絨毯ではなく て
今度本物のそばを味合うというそば祭りに変わっていったと、こういうのがですね、まあ、今までの、
はい、
あれですね、そば祭りの、うん、内容ですね。
そうなんですね、はい、まあ、これまでこうして18回開催されるうちに、こう町民の方々の協力体制というのもますます強くなってきたんじゃないかと思うんですけれども、はい、
そうですね、協力体制としては実行委員会ですね、
はい、
やはり主導的な、ね、件については、
はい、
生産農家が主体性を持って農協中心で、地域の商工会だとか、
はい、
農業に関する、うん、土地改良だとか、
はい、
それから、ね、役場だとか、うん、というふうにみんなで、ね、協力し合って、商工会ももちろんなんですけども、あれですね、協力し合ってこのようになってます、
はいはい、そうですね、はい、まあ、そうして始まったこの新そば祭りがもう今や3万人4万人を超える人々が来るというね、
はい、
大イベントになりましたからね、
はい、今年は当日3日はですね、
はい、
雨でしたので、
はい、
それでも、まあ、遠いところから8000人が来たと。
お
ー、して今日は今のところですね、まだ発表されてませんけども、
はい、
1万6000は下らないと、はい、こういうような様子です。
素晴らしいですね、
はい、
こうして、まあ、天気がかなり心配される中での開催 態だったんですが、はい、まあ、それでも来たいと言ってね駆けつけた方が、はい、まあ、雨の中でも8000人いらしたということは、はい、本当にねすごいなと思います。本当に
実行委員会としてはもう感謝ですね。
そうですね、
というところありがとうございました
ということですが、まあ、本当にね、まあ、子どもたちは今石臼の前で、はい、そば粉を引いたりとかしてね楽しんでますが、はい、
体験してますよね。
はい、はい、まあ、ああいう子たちがまた将来ね、もしかしたら、
完全におじいちゃんおばあちゃんがねやったことなんですよ。
なるほど。
ほろかないっていうか北海道の開拓の歴史の中にあれが必ず出てくるんです。
はあ、そうなんですね。こうしてまあそばをね、実から粉にする作業というのも、はい、まあ、ここで体験している子どもたちもいますが、はい、大人の方々はですねこのビデオでのそば打ちのこの展示、はい、見入ってるようですね。
はい、打ち方についてですね、
はいはい、
ビデオはですね、はい、だるまさんといって広島県の北広島なんですけども、
はい、
そこにいるだるまさんちで高橋さんという方のビデオです、はい、非常にあれですね上手に、教えてくれます、打ち方、
まあ、打つのは簡単ではないなというのはなんとなくわかるんですが、まあ、こういうのを見ているとついつい始めたくなってしまいますね、はい、
そうですね。しかもそばでも食べ物って、ね、もう何でもそうなんですけども、
はい、
自分で作る自分で打って食べるというのがですねやっぱり一番美味しいそうです、
うん、そうなんですね。
そばはもう特に打ち立てしてそば、はい、を食べると、
はい、
茹でて食べるというのが大事で、
うん、こうしてまあビデオを見ながら、はい、美味しいそばの味をまた確かめていただくというのもいいかもしれません、
はい。
そしてですね小林さん、はい、今回はそば、の里ということでほろかないフォトコンテストが開催されておりまして、はい、このそば祭りの舞台で表彰式が行われるということだったんですけれども、はいはい、こちらのフォトコンテストはいかがでしたでしょうか。
ですね、私も事務局として審査に一部加わったんですけれども、はい、非常にですね幻想的なグランプリの方についてはですね、15夜に近い13夜の時の夜の夜中の月明かりでもってそば畑の白い絨毯を映し出し、はい、醸し出した写真で相当苦労されて何時間もシャッターチャンスがかかったんじゃないかなという作品がですね今年はグランプリになりました。札幌の方です。
そうなんですね。
応募点数はですね235点、はい、その中からグランプリ1点を選ばれました。
小林さんもこれまで私たちは、まあ、日中の、明るい中での白いそばの絨毯っていうのを見てまいりましたけれども、
はい、
まあ、夜の風景というのも、はい、まあ、なんていうんでしょう、月明かりに照らされて、はい、青く輝く空の色がそのまま白い絨毯に映っているように、はい、本当に幻想的な風景が広がってるんですね。
中国雲南省のですね、はい、ところでは、うん、この幻想的なやつの風景を、はい、もう有名な、はい、詩になっておりまして、
うん、
孫夜はい、村の夜というテーマでもって詩ができてるんですけども、はい、その風景と全く同じです
ということで、その他にもこの前には、まあ、幌加内で採れるそばの品種ですね、
はい、
まあ、いろいろなところで作られているそば粉があるということなんですけれども、はい、まあ、その他にも最近では加工品としてクッキーが、はい、出てきていたりですとか、
クッキーだとか
かりんとうですとか、
そうですね、
はい、
今売れっ子はですね、はい、幌加内そばはいいなという乾麺です
これは名前が可愛いですね、本当にいいなって書いてあるんですけど、
今のイベントを元にして幌加内そばいいなというふうに作った作品、
可愛いですね、商品ですね。これお土産にもぴったりかもしれません。いいですね、パッケージもなかなかおしゃれになってます、はい
は
い
はい、
その他にも、まあまあ、半生で販売されているもの、はい、それから割合を変えてね、いろいろと販売されているものが ね多いということなんですね、
はい、
まあ、本当に、これまで私たち夏からこの幌加内にお邪魔して、はい、この新そば祭りの開催にまたねここに来ることができて、はい、本当に嬉しく思っているんです、
はい、今お話しした面はほんの一部でね、そばって幅が広くて、はい、奥が深いので、また何かの機会にね、
はい、
はい、そばのその部分的なことでもいいから、はい、お話しすることがみんなにですね、はい、そばのことが理解していただけるんじゃないかなというふうに私なりに感じます。
そうですね、はい、この新そば祭りが始まるということはイコールこれから美味しいそばの収穫が始まると、
もう明日から農家の人は刈り取りに入ると、はい、しかも大規模経営ですので、はい、あの20日間ぐらいでですね、はい、天候が良ければ20日間ぐらいで3100兆分の面積を刈り取ると、
すごいですね、
大型コンバインでですね、はい、刈り取ると、うこういうようなあのことですね、
はい、まだまだ幌加内の方々にとっては今年のそばの刈り取りはスタートを切ったばかりということなんですけれども、はい、まあ、これから1年で最も忙しくも嬉しい時期に入ってくるということでですね、
は
い、
あの、はい、これ以上の台風の影響はなくてですね、はい、なんとかですね、
う
ん、いいそばが取れて、
ね、
農家の方が笑顔になることが、はい、一番期待しているところです。
そうですね、はい、私たちもこの新そば祭りというイベントに参加することでこれから美味しいそばが食べられるんだというまた期待も高まるということなんですけれども、はい、最後に小林さん、今回第18回新そば祭り本当にね、こう4日の日曜日は晴天の中の開催となりまして大変多くの人で賑わいました、はい、最後にですねこのお祭りの魅力を教えてください。
はい、そうですね、なんと言っても幌加内の新そば祭りは、はい、うん、取れたてのそばをですね、はい、食べれると、
うん、
しかもあれですね、はい、幌加内の人たちが打ったそばで食べれると、はい、いうことがですね、うん、一番魅力じゃないかなとこう思ってます。
はい、ね、そうですね、
また京都限らずですね、はい、新そばで8店舗のあれですね、そば屋さんがありますので、はい、どうぞそば祭りが終わっても幌加内町に来ていただいて、はい、美味しいそばを堪能していただくと、またお願いしたいなと思います。
小林さん自体は、はい、今回はこのお祭りの事務局長ということだったんですが、はい、このお祭りが終わったら小林さんはまたいろいろと、はい、外を回ったりなど忙しくなるんですか？
そうですね、やはりイベントごとにですね、はい、反省点をきちっと整理をして、はい、次の企画に反映させるということがね、私の役割かなというふうに思っていますので、
はい、
まあ皆さん方でまた反省会をやりながら、はい、きちっとしたもので来年またお客さんを迎えるということで、はい、まあ、今年も雨台風というようなことで、うん、
はい、
骨染めもありましたから、はい、そういうところの対策、うん、あるいは店舗の、はい、やっぱり風に対する対策、うん、
はい、
雨風の対策を十分した上でないと、うん、お客さんを迎えることはできないのではないかなというふうに感じてます。
いや本当に小林さん、うん、パワフルで、
はい、いやいやいや、
もう本当にですね、圧倒されてしまうわけなんですが、こうしたね熱い思いを持った方々に支えられた幌加内のそばというのをね、はい、味わうことができて私も本当に嬉しかったです。
はい、
はい、今日はですね、前回のそば畑に引き続きまして、実際にこの美味しいそばを味わうことのできる幌加内町の第18回新そば祭りにお邪魔しました。
はい、
今日はその新そば祭り実行委員会事務局長の小林史郎さんにお話を伺いました。はい、改めまして本当に小林さんお忙しい中ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そして開催本当におめでとうございます。
は
い、
どうも。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。